1章、今日は6節から14節まで、18節までを見ていきたいと思います。ルツ記の1章6節から18節まで、はじめに6節と7節をお読みいたします。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミが主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた。アーメン。前回のところ、ね、たった1節から5節のところでかなり長く説明したんですけども、要するにですね、神の民、私たちみんな神の民ですね。このベツレヘムに住んでいた一人一人もみんな律法を持っている神の民でした。でこの神の民はですね、神様の示された土地、神様が示された場所にとどまり続けていること、これが祝福の源だったんですけども、けれども、ね、当時の時代背景も、ね、この前、このルツ記の前は四式、非常に、ね、人々がそれぞれ自分の目に正しいと見えることを、ね、行っている、そういう時代で、この神様の言葉はもうここに棚に上げた状態のまんま、それぞれ一人一人が自分の目に良いと見えること、正しいと見えることだけを行っている。でそれで神様の基準、神様の良い、これ神様これが悪い、そういう基準をもう全く無視した状態で突っ走った結果、このイスラエルが外向こもら以下になって成り下がってしまった、そういう時代、そのすさんだ時代の最中が、このルツ記の時代ですね。ですからもう本当に暗闇の時代の中で、本当にこの美しい信仰の持ち主たちのそのささやかな物語、これイスラエル全体から見れば本当にささやかな小さい個人的な物語かもしれないですけど、でも神様の視点はもうそこにずっと注がれてるんですね。このルツ記が聖書の中に残った、一つのその女性家族の小さなストーリーが聖書の中に、ね、込められた、これ本当に驚くべきことです。だから私たちも今この場面において本当に神様に喜ばれる行いをしていたら、この成田のこの集いも本当に神様が特別に目をかけておられるから、だから本当に御言葉の本当に次から次へと主が与えてくださっているわけです。で、ここにおいてこの神の民であるはずのこのイスラエルの人が食べ物がなくなったということで、この本来いるべきベツレヘムを離れてモアブに行ってしまった。そしたらその結果男性陣が全滅してしまったんですね。このナオミの夫エリメルクがまず最初に死ん で、それでその2人の息子マフロンとキリオンが、ね、次々に死んでいってしまった。でそれで結局残ったのはベツレヘムを出てきた人の中ではナオミただ一人になってしまった。その二人の息子の嫁であるこのオルパとルツも、ね、この女性たちも残った。でこの三人だけが結局この時に残ったんですけれども、でそれで、そんな悲しみのある時ですね、このナオミのところに一つの頼りが届きます。風の頼りで、それはこの6節にある通り、主がご自分の民を顧みてくださった、ご自分の民を思い出してくださった、でそれで彼らに顧みてパンをくださったという言葉を聞きました。もうナオミはずっとこのイホジの地にいて10年間ここにいたんですけども、本当に来た当初は、ね、幸せだったかもしれません。他のベツレヘムの人たちはと一緒に10年前危機の中にあって本当に飢えて、ね、苦しい思いをしていた、もう家が貧しい状態で、もう本当に大変な状況を、ね、この一家だけが このモアブのところに行って、で他のベツレヘムの人たちは、ね、もう本当に信仰にとどまろうということで、この場所にとどまっていったんですけども、でそれで自分たちだけがこのモアブに行ったら、ね、パンがあった。でそれで、ね、この二人の息子にも、ね、奥さんを迎えられた。けれどもその10年の間このモアブの地においてはただ悲しい思いしかなかった。ただ失っていくばかりだった。神様の礼拝から離れてしまって礼拝もできない。でそれでしかも、ね、夫に先立たれ息子にも先立たれ本当に悲しい思いをしていた。そんな中もうこのユダヤ人としては一人しか残されていないナオミのところに神様がこのユダヤの神を顧みてくださった。風の便りが来ました。10年以上、まあ、10年間もこのずっと帰っていなかったあの自分の国、神の国、そこを神様が顧みてくださった。きっとこのナオミとしてはこれがこの風の便りがあたかも神様から、ね、帰っておいで、この土地に、ね、もともといればよかったけれども、ね、随分とたくさん失ったね、随分と苦しい思いをしましたね、もう、ね、帰ってきなさい、パンがもうこの神の国の中で、ね、しっかりと取れるようになったよ、そういう知らせに、ね、きっと聞こえたのではないでしょうか。神様はですね、帰りなさいということを、ね、これを特に離れていった人々に、ね、促されます。放蕩息子の例え、ね、ルカの福音書の方にありますね、ルカの15章の方に、そこにおいてもその2人の、ね、息子、お父さんの元から、ね、弟息子の方が離れていったんですけども、でもその弟息子も出ていくままに任せるんですね、まあ、彼の気が済むように、まあ、しなければいけないんですけども、でそのただお父さんの方としてはそのお兄さんの方にも弟の方にも2人に、ね、その財産を分けてあげて、でそれでお兄さんの方はさすがにお父さんの家を離れるのはちょっと忍びないということで、まあ、ずっととどまったんですけども、けれども弟息子の方はもうこんな窮屈な父の家、さっさと出ていきたいということで、まあ、出て行ってしまった。でそれで、まあ、結局遠い国に行って、そしてそこでもうただ持ち物をほろただ湯水のように注ぎ出すしかなかったんですね。私たち神の子たちは神の国から離れては何もすることができない、ただ、ね、浪費していって奪われていくだけしかないんですよ。でそれでそのふと気づいたらもう財産が何もなくなってしまっていた。ちょっとルカの福音書の方にやっぱ開きましょうか。ルカの15章、うん、ルカ15章の11節からですね。ルカの15章の11節からまたこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。ここ2人にって書いてありますね。よく語られながら、なんで弟をいっぱいあげてお兄さんには何もあげなかったんだって、お兄さんは何ももらってないかのような主張してるんですけど、ここでしっかり書いてありますね。2人に分けてやった。お兄さんもらっていたんです。でこの、ね、財産分けてあったんですけども、でそれで13節、それから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して唯一のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。まあ、ここで この弟息子、もうお父さんからお金もらった途端にね、もう そんな時間も経たないうちに何もかもまとめて遠い国に旅立って、でそこで、ね、財産をどんどん使い果たしていってしまう。で使い果たしてしまうんですけれども、まあ、結局あの彼、まあ、世の中のことはですね、世の中の人々の方がよほど知恵があるんです。で神の国の 子がそこにいたらもう踏んだくられる以外にないんですね。けれども神の国の 子は神の国の領域の中に入っている限り、もう世の中の悪いものは手出しできない。だから神の子たちは神の国に入っている限りは必ず、ね、勝つんですけども、けど神の国の子が世の中に下っていったら、もうただ負けるしかない状態、ただ使い果たすしかない。でそれで何もかも使い果たしたんですけども、もうそこで帰ればいいものを、まあ、彼プライドがあったんでしょうかね、帰らないで、でそれでずっとこの、まあ、ある人のもとに行けば、ね、ちゃんと食べさせてもらえるよっていうことを聞いて、そのある人のところに行くんですけども、豚の世話させるんです。豚の世話、これ豚、あの律法上汚れた動物です。ですから本来神の国の中で飼ってはいないはずの動物の世話をさせて、ね、ですから豚の餌やりです。豚のしもべです。豚に使える、豚ってあれですね、もうお腹が空いたらブーブーブーブー腹減ったって言って、もう見境なく、それではいはいはいはいはいって言って餌をあげなきゃいけない。結構神の国の子たちもですね、夜中に行った時には神さん使えていればよかったんですけども、けれども、ね、夜中でこういう豚に似た、おいお前あれやれこれくれって、お前あれはどうしたって、もうそういう風にもうブーブー言われながら働いて、けれども全然忙しくて休む暇もなく、お給料といえば何ももらえなくて、彼この豚の餌さえも食べたい思うほどになって、そこまで落ちぶれて、でそれでようやく彼目が覚めるんですね。柔軟節に日本語で我に帰った時に書いてあります。この我に帰った時、これが要するに転換点になるんです。このルツキーの中においてナオミがちょうどその遠い国からの知らせで、神さんが神の国を帰り見てくださった、パンが届いた、そのことに立ち返って、でそれでようやく、あ、自分は今まで本当に神さんから離れてこんないらない苦労をしていた、この放蕩息子を彼この17節で我に帰った時に、彼は父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、ようやく自分の惨めな状態に気づいたんです。それまで自分だったら何とかやっていける、そういうふうに思って、でそれでいろいろ気がってみるんですが、結局のところを、ね、この豚の餌やりみたいな、ね、そういう汚い臭い仕事が任せられて、でそれで自分で独り立ちしていると思いきや、実はやってることといえば豚の餌やり、まあ、そういう状態で我に返ったんです。一体自分は何をしてるんだ、それに引き換えこの父の家では、ね、パンが有り余ってるじゃないか、なんでここで飢え死にしそうだって、ね、豚にまみれながら飢え死に していくじゃないか。でそれでようやく彼はですね、もう自分のそのプライドをかなぐり捨てて、でそれで18節ですね、立って父のところに行ってこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。ですから彼こういうふうにお父さんの前に戻っていったら、こういうふうに言おう決心したんですね。でここで重要なことは、自分が罪を犯した、私は罪を犯した、誰に対して、天に対して、それからお父さん、あなたに対して罪を犯した、この自分が罪を犯したって告白する人がこの救いに近い人なんですよ。でこの救いから最も遠い人、それが要するに私は悪くないという人ですね。私悪くない、これが呪われる人の、ね、よく言う口癖です。私悪くない、エデンの園そうでしたね、あの 私が悪くない、妻が悪い、私が悪くない、蛇が悪い、そういうふうに言った結果、ね、彼ら呪われてしまった。でちなみに聖書の中に、ね、ごめんなさいっていう言葉は一言もない。日本語の聖書で、ね、ごめんなさいっていう言葉、その代わりにあるのは私は罪を犯したっていう言葉、ね、これが、まあ、聖書流のごめんなさいですね。ダビデはそのことを言いました。私は罪を犯した。だから神様はそのダビデの犯した、ね、大きな罪を許してます。だから私たちこの、ね、罪許されるためにこの法灯息子の、ね、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました、これを私たちの心の中に持つこと、これがまた、ね、転換点になるんです。だからこの法灯息子を、ね、の中で重要なのはまずこの17節の我に返った、自分を見た、自分は何もないじゃないか、神様の前に無力だ、世に対しても実は無力だったということと、それからこの18節の私は罪を犯した、それが、ね、転換点になります。でそれで、ね、この法灯息子は、帰っていって、そして本当にお父さんの前にへりくだって行ったら、お父さんはもう何も言わず、ね、上等の着物を着させてくれて、また指輪をはめさせて、靴を履かせて、すごい立派なご馳走を食べさせてあげた。これが、まあ、私たちが神様に戻る時のこの状況ですから、本当に自分自身が悪かったということを認めるのと、あと自分を見て我に返って、ね、罪を犯した状態だ、そのことに気づくことがこの転換点の始まりなんです。でこのルツ記の方も全く同じなんですね。彼女この主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださった。でこれを聞いて、でそれで帰っていきます。でそのユダの地に、ね、戻る途中に行くんですけども、でこのモアブの野からベツレヘムまでだいたい100キロぐらいあります。まあ、車ではすぐに行ける距離があるかもしれないですけども、まあ、当時歩きですね、結構の距離です。でそれでこの100キロの道のり、この2人の嫁と一緒に帰っていくんですけども、でもゆくゆくこのナオミの心に暗い影が潜まれます。私は、ね、帰っていくんだけども、でもこの2人の娘たちもついてきている。一体この2人の若い娘たちの将来はどうなるんだろうということで、ナオミは言うんですね、8節からそのうちにナオミは2人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい、あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った、いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。この二人の娘たち、このナオミについていくんですね。まあ、普通嫁姑の関係というと、ちょっと日本ではあまり、ね、仲が良くないことがよく聞かれることはあるんですけども、けれどもこの、ね、ナオミと、ね、ルスたちの関係すごい良好なんですね。もう旦那さんが死んでしまった、もう普通それで、あ、じゃあ私は、ね、自分の家に帰りますみたいなことになってもいいでしょうし、このナオミにとってもモアブはユダヤからすれば忌み嫌われるような人たちですけども、ナオミは、ね、この2人のこの義理の娘たちにしっかりと信仰を、ね、受け継い でそれで本当にすごい素晴らしい人格の持ち主なんですね。このナオミにこの2人の娘はついていくんですけども、まあ、ただですね、この10節見ますと、ね、2人はナオミに言った、いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。あなたの民ですから、きっとこの2人の娘、このナオミの素晴らしい人格を見て、あ、このきっとイスラエルの中はすごい素晴らしい人格者で満ち溢れてるんじゃないか、 それほど、まあ、素晴らしい信仰者だったんですね、ナオミ。でこの、まあ、ただこれもまたクリスチャンがですねよく陥りやすい罠なんですけども、あのクリスチャンがなんか素晴らしい人格者になって、でそれでその素晴らしい人格を世の人々が見て、あ、このクリスチャンは素晴らしいから私もそういう素晴らしい人格者になるためにちょっと信仰に入ろうかしらというふうにのを狙って素晴らしい人格を演技する人がいるんですけどそれでは、ね、人がついてこないんですね。確かになんかクリスチャン 文学とか読んだりするとなんかクリスチャンがなんかすごい素晴らしい人格のように書いてあるような感じなんですけど、でも人格、人をですね人格で変えようと思ってはならないです。変えてくださるのは神様だから、ね、だからこの実践で、ね、あのいいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります、ね、あなたの民ですから、ね、教会の素晴らしい人々を当てにして、ね、教会に、ね、来る人はなかなか成長しないんです。むしろ、ね、教会の人々が本当に敬っている神様を敬うならば、その人はどんどん自動的に変わっていくんですね。だから私たちにとって必要なのは、ね、あなたの民じゃなくあなたの神のところに帰らせてください。ですけどここで、あのまだここではあなたの民のところへ帰りますって言ってるけれども、ね、結局人を見て人を当てにして来る信仰、これはもう限界があるんですね。教会の中のあの素晴らしい信仰者が素敵だから私はあの教会に行くんだっていう人は大体必ず失敗します。なぜなら人は過ちを犯すものですし、けれども神様は決して過ちを犯さない人ですから、だから、ね、あなたの民のところに帰ります。この時点ではオルパはやがて去っていってしまうんです。これ11節からのところで、しかしナオミは言った。帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取ってもう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩にでも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。アメン。ここでもう本当にナオミが現実を言うんですね。あのこの二人の娘、本当にこのナオミの人格を慕ってそれでついてきているけれども、この二人の娘がもし自分を慕ってついていくとしても、ね、このままユダヤに入って、ユダヤ人たちはこのモアブの女を、あ、モアブ人とは、ね、付き合いをしない、あのモアブを汚れたものとして見てる。あの先週見ましたっけ、あの締め木の方にモアブのものは、ね、10代まで主の会社に加わってはならない、まあ、そんな感じだから、ね、モアブの女性が男性もなく、ね、このままこのイスラエル地に入ってくることには、まあ、きっとナオミの頭の中ではもう暗い未来しか見えなかったんでしょうね。ナオミとしては、ね、2人の若い娘が一緒についてきてくれれば、ね、自分の、あの寂しい気も紛らわれたり、あるいは面倒を見てくれたり、ね、そういうあのことがあるかもしれないけれども、このままじゃこの2人の将来がこの、ね、事情においてあの良くない、そういうふうに思って、でそれで返すんですね。でこのナオミの言葉、もう自分にはもう夫になるような男性はもう来ない、たとえ、ね、毎日子供を産めたとしてもその子が成人するまで、ね、あなた待ってんですか、そんな何 十何年も待てないでしょ。この、まあ、現実的な言葉でオルパはあの 別れの口づきをして、ね、去っていきました。けれども、ね、ルツはすがりついて離れなかったんです。ルツはこの神様、永遠の神様、そしてこの本当にこのナオミを通して聞いている神様のその祝福と素晴らしさ、そしてその立法の素晴らしさ、そのことを伝え聞いてました。でこの神様のところに自分もその神の民に加わりたい、その思いが彼女にあったんですね。でもう一つここでナオミは13節の最後で主の御手が私に下ったのですからという言葉を言っています。主、まあ、日本語の聖書では太文字の主が要するに、ね、韓国語の聖書のエホバなんですけども、はい、要するに神様の御名、その神様の御手が私に下ったということを告白しています。これ神の御手が自分に下った、これどういうことか、要するに自分はその神様の御前に罪を犯して、そしてその主の御手の中で今こうして災いが起きてるんだなっていうことですね。このことを認めてるんです。だからナオミは自分たちが罪を犯した、でモアブの野に来て、ね、パンを求めて、ね、神様のその礼拝を捨てた、だから今主の御手が下されてるのだっていうことを、このことをですからナオミは認めているんですね。私たち何かと、神様なんでこんな私をひどい目に遭わせるんですか、自分がしてきたもろもろを棚に上げて人は叫びやすいんですけど、今日ナオミは自分が悪かった、私が主の御手が下されてしょうがないものだと認めています。本当に信仰者のナオミです。二人の、ね、この異邦人の娘を立派な信仰者に育てた、特にルツをこんなに素晴らしい信仰者に育てた、そして自分の罪を認めている、もう三拍子揃ってるんです。このナオミ、本当に今このナオミはすごい悲しい、何もかもが不幸な状況ですけれども、ナオミはそれを認めてるんですね。自分が罪を犯したからだ。神様、ね、こういう人をそのまま放置して、ね、そのまま不幸のまま死なせるお方でしょうかね。そんなことはないです。このルツ記も皆さん読んだからには、ナオミが本当に最後はハッピーな思いをすることを皆さんご存知ですね。いつまでもこの悲しむ主の民を神様がそのまま放置しておくわけがないんです。神様はしっかりとこのナオミに対しても、またこの信仰を持ってついてきたルツに対してもしっかりとこの後のケアをしてくださるんです。でルツもすごいと思いますね。あなたのイスラエルの神主はちょっとあなたがこナオミさん、あなたがこの10年このモアブに来て、ね、神様、神様言ってるけど、どうもあなたはその神様から幸せな思いしてないですね、私ちょっとそんな神様ごめんだよって、そういう風にしないんですね。ルツはでもこの神様が本当に真実なお方だということを知ってるんです。神様に対して誠実にしてきた人に対しては本当に祝福を注いでくださるけれども、ね、主に対して失礼なことばっかりしてきたら、ね、そういう良くない目に遭う、これ本当に真実な神様だってきっとルツはそれを知って、そして、ね、しかもルツ、この落ち穂拾いということ行動をその後にするんですけども、これも立法にかなったことなんですよ。本当に身持ちを崩してしまった人は、ね、畑の中に入っていって落ち葉を拾っていいっていうこと、ああモアブにはそんな教えはない、なんて素晴らしい教えがこのユダヤの中にあるんだろう、きっとそれも思って、このマルツは、ね、彼女にすがりついて離れなかったでしょう。で、じゃあ15節から読んでいきますと、ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰ってきました、あなたも弟嫁に倣って帰りなさい。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください、あなたの行かれるところへ私も行き あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。アメン。このルツは、このルツの信仰告白、この16節のところ、ね、ここが要するに彼女にとっての永遠の祝福の家系に入る、その取っかかりとなったのがこの1章16節です。このルツの告白と、そしてその実際的な行動があったから、だからルツ、新約聖書にも出てきますね、この栄光の家系に入って、そしてこのルツ、その地にダビデを産んでいきます。さらにその下にはイエス・キリストを、さらに14代後に、ね、イエス・キリストを生み出していく、その素晴らしい家系に入ることができたのがこの信仰告白です。これ私たちも一緒、私たちも、ね、かつてはイエスさんを知らなかったけれども、私たちもイエスさんを信じた、ある時信じた、あなたの神に私もその神の民に加わりたいです、入ってきた、した結果、私たちもこのキリストの大家族の中に入れられてきたわけですね。大家族です。新約に書いてありますね。イエス・キリストが私たちの長男だ。そして、ね、私たちはそれに続く神の子たちとされた者たちが、ルツもその栄光の家系の中に加えられていく、その取っかかりとなったのが信仰告白なんですよ。でそれでナオミは家ですね、弟嫁のオルパが、ね、離れていったのを見た。でそれで、あなたの、ね、ご覧なさい、あなたの弟嫁、ね、自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。で、ね、実際、ね、オルパ自分の国に帰っていって、でそれで、ね、まだ若いですから、ね、男性と結婚して、まあ、それなりの、ね、人生その後送っていったかもしれないけれども、結局彼女が帰っていった先は自分の神、自分のイスラエルの神のもとではない、自分の神のもとだったんです。このモアブの神はどういう神かというと、ケモシュという神、偶像の神なんですけども、とても残酷な神なんですね。子供を火で焼いて捧げるのが、ね、あのケモシュの神、旧約聖書を読んでいけば分かるんですけども、この結局オルパが、ね、帰っていった先、まあ、確かに旦那さんを得たかもしれない、ね、その後の人生若干安泰だったかどうか分からないですけれども、結局帰っていった先は自分の神のもとで、そのケモシの神に救いがあるかないんです。偶像の神、まあ、成田にもいろんな偶像はあるんですけども、ね、有名な成田さんあるんですけども、結局そこにはこの世の中の願望を成就させるような、ね、願い事を叶えてくれる、まあ、そういうところかもしれないんですけども、結局救いはでもないんですね。ルツは救いのある神のもとに、ね、来ました。実はあなたを捨てて、あなたから別れて彼を仕向けないでください。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。アメン。先ほどの、ね、この10節で、ね、あなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。これここまでは、ね、オルパも一緒でした。あなたの民けれども、ね、あなたの神まではいかなかった。だから本当に、ね、教会いろいろなものを求めてくる人がいます。ある人は、ね、食べ物を求めてくる、ある人は、ね、女を求めてくる、ね、クリスチャン女性は、ね、素敵な女性多いですからけれども、結局教会の人を求めて、あるいは教会のものとか、そういう人格者の集まりに行って、ね、何でもかんでも、ね、受け入れてくれるような、そういう、ね、居心地がいい、なんかサロンみたいな
雰囲気を求めてくる人もいるけれども、けれども結局そういう人たち決定的に逃しているのが誠の神、神様を求めて来る人はこの留守のように残って、そして栄光の家系に入っていくんですけども、けれども人の交わりとか、あるいは、ね、物とかを求めて来るとするならば、やがてまた離れていってしまうんですね。お金がボンって与えられたら、ちょっとした祝福をちょっと祈ってみたら、祝福が与えられたら、またすぐに主日に来なくなっちゃう、そういう人は結構いるんですけれども、だから私たちが本当に伝えるべきは、私たちというなんか人格的、人格者の集まりとか、なんか優しさとか物とかそういったものじゃなく、むしろ神様を本当にその一人一人に伝えるべきで、ナオミはルスにしっかりとそのことを、ね、伝えることに成功したんですね。だからルスはこの、もう一見するとちょっとご利益がなさそうに見えるなと思えるようなものであったとしても、けれども本当に真実な神、このナオミを本当にここまで真実な女性にした神様、そしてその民のところにルツは求めていったんです。そして、ね、この彼女、あなたの、17節で、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように、この主が幾重にも私を罰してくださるように、これ旧約聖書で たまに言うんですけど、要するに本当に自分自身が固い決心を持って神である主にあって、私はもうこれを固く決心しましたというその表明ですね。もうナオミが普段から言ってる言葉を言われてしまったみたいで、それでナオミがルツがこういうふうに言ってるのを見て、もうそれ以上何も言わずに、このモアブの野からこのベツレヘムの中に入ってきました。で、一見するともう本当に何の将来の希望もないような、普通に見ればそうなんですけども、けれども神様の目から見ればこの二人はもう本当に将来と希望に実はこの時点で満ち溢れてるんです。人の目から見れば見えませんけれども、主はこの二人をこれから本当に幸いに満たしていこう、そしてこの永遠続く栄光の賭けに入れよう、その思いで主はいっぱいだったんですね。なぜ16節のこの告白です。このルツの告白、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。アメン。でこの二人の女性、本当に何も持っていない、もうただあっちに行ってもう負けてふからかになって帰ってきたかのように見えて、実はこの二人の女性がこのユダヤに再び、ね、戻ってくることによって、その後のユダヤの歴史が転換されるんです。ルツという女性が、ね、このベツレヘムに入ってきたことによって、その、ね、ルツから子供が生まれて、その子供が、ね、大事をするんですね。神の国における大事をします。でその大事についてはまた、ね、次の別の日に、お楽しみにしておきたいんですけども、今日私たちが知るべきはですね、本当にまず信仰を持って、ね、子供を育てるということ、そして本当に教会において、またクリスチャンの集まりの中においてノンクリスチャンに対して示すべきは、私たちの何かじゃなくて神様ですね。私たちの人格的ななんか、品性とか、ね、そういあるいはなんか飛んでリッチになった様とか、あるいはなんか英語がペラペラ喋れるとか、ゴスペルがうまく歌えるとか、そういった教会の魅力、まあ、それも確かに必要な要素であるんですけれども、けれどもそれが一番の売りではないんですね。うちの教会の売りはゴスペルだ、うちの教会の売りは国際的だ、まあ、そういったことじゃなく、うちの教会の売りはイエス様だ、御言葉だ、これが本当に成していくべきことです。そして本当にこの父のもとに帰る、まず自分自身が本当にどういう状態であるのか、ナオミは また、あの法と息子は、ね、自分がどういう状態か我に返った時、そしてさらに自分に罪があるし、そういうふうに自分で認めて、そして主の前に告白する、その心備えができた時にこの人生がチェンジする、その準備が整えられたことであり、そしてさらに口で告白してイエス様は主ですって告白して救われる、その準備が整えられる。あのローマ書にも書いてあるんですね、あの人は心で信じて義と認められ口で告白して救われる、まさにこのルツキのこの部分は、今日の部分はそうです。どうか皆さんはこの神様、すなわち聖書、この聖書の言葉そのものが、ね、神ご自身であったと書いてあります。この聖書を皆さんの、ね、一番の基本中の基本として、それでこの家が、また教会が、日常生活が本当に祝福に満ち溢れていく皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福します。
アメ
ーン。ではしばし賛美の時のうちに、今いただきました御言葉を思い巡らしつつ、心を主に捧げる祈りを今持ちたいと思います。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの生まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。アメン。主よ、この言葉によってルツはこの栄光の家庭に入り、後にはダビデを産み、さらにイエス・キリストを生み出す、その栄光の家系に加えられました。私たちも主を信仰告白によって、このルツと同じように栄光の家系に入っていくことができたことを感謝します。ルツは異邦人でした。忌み嫌われるべきものでした。主よ、そうです、私たちもあなたの前に異邦のもの、忌み嫌われるべきものだったにもかかわらず、本当にこのルツのように主はあなたを知り、あなたに主を入りたいと、この栄光の家系に加わりたいと、あなたの神は私の神ですと告白したことによって、私たちも入ってくることができるようになったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちが日ごと本当にこのルツのように、またナオミのようにしっかりと信仰を受け継ぎ、信仰を伝え、そして自分自身あなたにあって整えられた行いをしていくことによって、この栄光の家系へとますます入り、そして多くの人々にあなたを伝え、あなたを導き、あなたへと導き入れる私たちでありますように、どうか助けてください。あなたは今日もこの御言葉を通して本当に扉を開いてくださり、祝福を開いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
します。